持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うまで、物まで取り上げられる。当時の格言と言われているこの言葉、8章の16節。最初にこの言葉に触れたとき、心の中がザラザラザラザラした思いが覚えております。神様の愛を語る、神様の愛を伝えるこの聖書が、どうしてこの世のこの不条理だったり、不合理だったり、そんなもの、ここに書いてあるんだろう、そんなふうに思いました。こだわってこの言葉にこうフォーカス当ててみると、他のところにも使われているんです。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまで取り上げられる。お金があったり権力があったり、そういう人ばっかり優遇されて、そしてまたそこに集まる人がいて、力が働きかけ、必要もないのにお金が集まってくる。一方でどうしようもないほどその貧困さの中でもがいてももがいても、ちっとも普通の生活ができない。どうして自分だけこんなに辛い思いしないといけないの。私たちはそれにどんな回答を得ることができるでしょうか。福祉国家とか民主主義とか言われたって、所詮うまくいかないし、なかなか私たちにはこうです、こうすればあなたは大丈夫ですって言えるんだろうか。それはまさに今本当に大きな話題になっている学問というものにおいてもそうです。私たちは学問を進めるという本当に大切なことにおいても、またそこに権力だったり、お金だったり、知名度だったり、そんなことで優劣がつけられていく、その狭間の中にいるんだろうな。不条理だったり不合理だったりすることがあまりにも多い。目を覆いたくなるよ。そこだけはちゃんと本当に一生懸命学問をする人に、そこに光が当たってほしい、心から思う。じゃあ宗教は大丈夫か。宗教団体といわれるその組織であっても、いやそうじゃありませんっていう言葉を持ちません。やはり知名度だったり、そしてまた権力だったり、私たちの周りにも本当にそういう中で、残念ですけれども、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまで取り上げられるという現状が私たちの周りにあります。聖書、神の愛を伝えるこの聖書、私たちになぜここに、どうしてこうやってここにあるんだろうか。神の国はおとぎ話だろうか。いや、その一時の気休めで、日曜日のこの午前中の時間だけ神の国にこう浸っておいて、あとは頑張れっていうのか。そうじゃないだろう。聖書はそんなはずはないだろう。そんなふうに思います。私たちはこうやって一つの言葉に引っかかってしまうと、それだけで聖書の語る意味まで問うてしまうような愚かさを持っています。豊かな愛や神様の、本当にそこまで我慢するんですかって思うほどの忍耐だったり、神様が本当にこんなにどうしようもないものを救い出そうとしてくださる働きかけ、そんなもんをどっかに置いといて、一つの言葉に引っかかって、私たちは聖書はなんでこんなことを書いてるんだ、そんな風に言われてしまう、そんな自分、愚かさ思っているように思います。私たちは聖書を読む時の、やっぱり前も後ろも、今日たった3節です。16節、17節、18節、たった3節ですけれど、この前も後ろもきちっと読み続けながら、この場所を味わっていく、 そんなことが必要でしょうし、そしてまたそこに主イエスがおっしゃった神の国の秘技、神の国の秘密、そこに手を伸ばしたり覗き込んだり、そんなことを許されていく私たちでないと難しいのかもしれません。イエス・キリストという人、自分たちの考えとはだいぶ違う人です。私たちはどうしてもやっぱりこの世という生き方、この世という考え方に染まってしまっています。だからさっきも持っている人って言った時に何を持っているのかっていうこと、すぐに権力だったりお金だったりに心がそっちに行ってしまう私たちがいます。イエスの言葉、どうも普通とは違う、あるいは神の国を土台にして語っている言葉のようです。なぜなら貧しい人は幸いである、神の国はあなた方のものである、ちょっとも普通の常識ではありえない言葉です。でもそれを弟子たちに向かって喜んで、貧しい人は幸いである、これが救い主イエス・キリストの言葉。そうなってくると、今日皆さんと分かち合おうとしている持っている人が何を持っているのか、それが問題になってくるわけです。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまで取り上げられる。先ほど詩記者に読んでいただいた、ここに灯火のたとえという表題がついています。どの話の続きとして書かれているでしょうか。それが大きなヒントです。この話の前は種をまく人のたとえでした。そしてイエス近づいてきて、弟子たちがその意味はと問うたとき、神の国のその秘義、奥義、秘密は限られた人にしか伝えられない、他の人はその言葉だけしか届けられない、そんなふうにイエス様は言うわけです。ですからこの灯火の例えも、著者ルカはルカから聞いたこの言葉を自分たちの教会に合わせて編集して、そしてあなた方は神の国の秘義を知ることが許されている、他の人は例えを用いて話すのだ、あなたたちは耳を傾け心を開いて、そしてイエスの言葉を聞いたら大丈夫、あなたにはその秘密、ミステリーなその素敵なところ届くことができますよ、そんな風に言っていくわけです。この考え方からすれば、例えでしか話せない人たちがいたっていうことです。神様の向こう側、話してるの向こう側、人々って言われるところには3種類のタイプの人たちがいました。耳を傾け、イエス・キリストにまで詰め寄ってまでその例えの意味をという弟子とか使徒とか言われる、まあ熱心に心を開いて聞こうとしている人たちのグループ、なんかいいことありそうだな、あるいは本当に病気を助けてもらいたいって思って、自分の得あるいは自分の興味の中で集まってきた大勢の、聖書では群衆とか民衆とかいうように翻訳されている人々たち、もう一人いたんです。もう一ついたんです。それはファリサイ派の人々とか律法学者たちとかいう人たちがイエスの語る言葉の向こう側にいたんです。腕を組んでいたでしょうか、首をかしげていたでしょうか、なんとかしてその言葉の中におかしいっていう言葉を見つけ出してやろう、あれは罪だっていうのを魚の目鷹の目っていうんですか、そんな風にこうずっと聞いてる、まあ、それも一生懸命聞いてはいるんですよ。でも目的が違う、イエス・キリストの言葉を何とかして それを足がかりにして罪人に仕立てていこう、そんな人たちがいたわけです。彼らにとっては自分たちが神の言葉を持っていると思ってるわけです。自分たちが指導者である。自分たちがみんなに神の言葉はこうです、神の言葉から作られた律法というものはここが正しくってここが間違い、これが清いことでこれは清くないことって、ちゃんとこう裁きを起こしてみんなを指導していく、教えていく。神の言葉はここにある、私たちが持っている、そんなふうに思っている人たちがイエスの言葉の向こう側にいたわけです。どうもイエスの言葉は違う、変だ、はちゃめちゃだと思っていたでしょう。イエスの言葉には人々が驚くべきほどの権威があったにもかかわらず、彼らにとっては何にも届きません。彼らにとっては間違い、汚れている、おかしいしかない人たちでした。ですからその人たちに足がかりをつけさせないようにも、イエス・キリストの言葉はどうだったか、例え話だった。例え話、例え話、福音書の中にはいくつも例え話があって、なんと最後の弟子たちに向かってもう例えで語るのはやめよう、そんなことをおっしゃるイエス様にまで出会います。私たちはだからこそイエスに詰め寄った弟子たちのように、この例えはどんな意味ですか、そんな風にこう近づいていって語るイエス様の言葉に耳を傾けていかないと、本当の意味はきっと私たちの心に届いていかないんだろうな、そんな風に思います。さて今日のたもとしびの例え、聖書の中では光、灯火を神の言葉とする。それはもう何ページもめくっていくことができるほど、たくさんのところに見出すことができます。まさに神の言葉は光です。先ほど一緒に131編の賛美歌を歌いました。イエスの言葉は我が足の灯火、これは詩編の119編の109節から取っています。まさにこの今日の聖詩でもその言葉を扱っていただきました。電気ないんです。夜になったら真っ暗です。星の光と月の光しかありません。灯火をつける、大切なことです。灯火の油を備える、なくてはならない仕事です。石造りの石で、うちでしたから玄関先はいいです。ちょっと奥に入ったらもう真っ暗になって、昼間も暗い。灯火は昼も夜もなくてはならない、そんな生活が人々に強いられていたようです。ですから灯火は見えるもの、そしてまた灯火は危険から自分を身を守るもの、灯火は見えるそのことだけで、ああよかった、光があった、心も体もちょっと暖かくなるような、そんなものだったんだろうな、そんなふうに思います。それなのに、8章の16節、どんなふうに書いてありますか。灯火を灯して、それを器で隠したり、寝台の下に置いたりする人はいない。当たり前ですよ。当然じゃないですか。そんな風に聞こえてきますが、それは灯火が神の言葉であれば、イエスの周りにはそんなことをする人たちがたくさんいたんでしょう。それは間違い、それは汚れている、おかしい、避けて覆いをかぶせて足の下に出る、そんな人たちがイエスの言葉の向こう側にいたんです。そしてイエスの言葉は続きます。入ってくる人に光が見えるように寝台の下に置く、食台の上に置く。神の言葉、光を求めて人は イエスに託された神の言葉、求める人には誰でも与えられるその神の言葉を喜んで受け止めることのできるように、光は食台の上に置くわけ。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず明るみに出ないものはない。イエスによってこの世に知らされた神の言葉、神の御旨、神の意志はどんなに覆ったとしても、どんなに邪魔が入ったとしても、抵抗しようが、語るイエス・キリストを殺して十字架にかけたとしても、なくなることはない。明るみに出され、あらわにされていく神はその言葉を私たちに届けようとされている、そのことを思うわけです。そして冒頭で言いました、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまで取り上げられる。自分たちこそ神の言葉を持っている、大丈夫、そう思っているファリサイ派の人々や律法学者たちは、主なるこのイエスの言葉を躍起になって邪魔して取り上げて殺していきました。さあどうだったでしょうか。終わりましたか。消えていきましたか。2020年10月の25日、私たちは神の言葉を分かち合っています。神の言葉は人間がどんなに邪魔したって、覆い隠したって、そしてその人を殺したとしても、なくなっていくものではないんです。私たちが持っているとか持っていないとか、そんな言葉は全て自分の努力で得たものでしょうか。自分が頑張ったから手に入れたんですか。私たちは神の言葉を神様から与えられたものです。花は枯れ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。主イエスの十字架と、そしてまた復活を超えてまで、多くの人々が命がけで神の言葉を伝えていきました。遥か海を渡り、私たちのところへと届きました。では私たちは神の言葉を持っていますか。ファリサイ派の人々や律法学者のように、大丈夫、私たちには聖書があるから、大丈夫、私たちは神の言葉を持っている、本当にそうでしょうか。私たちは神の言葉という途方もない自由で、びっくりするほどはち切れているものを自分の枠で押さえつけて、私は神の言葉を持っているって言ってやしないでしょうか。私たちはもっと本当は神の言葉は自由で豊かで、もっといくらの人々に伝わっているのに、あれは違うとか、これは間違っているとか、こうじゃなくちゃいけないのよって、もしかしたら自分たちの決め事で枠をつけたりしていることがあるんじゃないか、そんなことまで問われていくんです。キリスト教の歴史を見るときに、自分の都合でいくつものルールによって抑えられていった神の言葉を見ることができます。ご存知のように、1517年のルターの宗教改革まで1150年間の間、人々は自分の言葉で神の言葉を語ることは許されませんでした。教会に行ってよくわかんないラテン語の言葉で神の言葉を伝える、上の方から語る人の言葉を聞くだけだった。1150年間、自分たちで喜んで歌うことも許されていませんでした。人間の決めたルール。私たちはいろんなルールを作ってしまっている。本当は神の言葉ってもっと自由で、もっと溢れるように、そしてもしかしたらもう実は教会の外にはち切れるほどに神の言葉が広がっているのかもしれない。私たちはもしかしたら自由 自分の良権で神の言葉を押さえつけているんじゃないか、そんなことまで今日の御言葉の中から広げられていくんです。神の言葉の自由さ、もしかしたら私たちが天に召されて千年後、もっと私たちはびっくりするほどの神の言葉の生き生きとした出来事が起きているかもしれない。私たちはもっと自由に、そしてまた本当に神の言葉ってもっとはち切れるように、これはダメ、あれはこうなっているのではない、自由さと豊かさと、そしてまた本当に私たちの想定外の中で神の言葉は生き生きと今も伝えられているんです。だからこそ私たちは神の言葉を喜び、神の言葉の自由さに預かっていきたい。灯しびは誰にでも見つけ出してもらえるように、入ってくる人に見つけられるように食台の上に、私たちがでするべきことは神の言葉を食台の上に置いて、いろんな方と一緒に分かち合う、そんな出来事ではないでしょうか。不十分でどうしようもない私たちに神の言葉を与えられる出来事があったんです。神は私たち一人一人のその存在を喜んで、極めて良い、大丈夫、一緒に生きよう、共に生きよう、そうやって神様が働きかけてくださったからこそ、私たちは神の言葉をいただいたんです。神の言葉をちょっと持つことができた、その喜びをみんなで分かち合って、イエス・キリストの言葉の自由さに自分の良権で、自分たちのルールで押さえつけることのないものへとしていきたい、そのように思うんです。お祈りをいたしましょう。闇の中を歩んでいた民は大いなる光を見た。地の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝いた。主なる神様、私たちに光をくださってありがとうございます。私たちは闇の中を歩むものです。自分の良権で神の言葉を持ってしまう、そんなような愚かなものを繰り返しているのかもしれません。私たちはもっともっと自由に、あなたが伝えるべきところに伝えられ、入ってくる人に喜んで灯しびを見せることのできるものへと、私たちを豊かなしなやかさと、そして開いた心を与えていてください。今日もまた御言葉を共に分かち合うその時が与えられたことを心から感謝し、この祈り主イエスキリストの皆で祈ります。アーメン。